おはようございます。今日は子ども祝福式であり、また教会学校の子どもたちとの合同の礼拝でもあります。この子ども祝福式の礼拝で、どんなお話をしようかなということを、ずいぶん前からいろいろ考えておりました。あんなこともこんなことも、特にこれから本当に大変な時代を子どもたちは生きていくことになるわけで、そんなことをあれこれ考えて、準備をしておりまして、最終的に、出た結論は謝ろうと、私たちの親の世代、おじいちゃんおばあちゃんの世代は子どもたちに謝らなきゃいけない、そう思いました。それで今日のテーマはごめんなさい丸というですね。何を謝らなきゃいけないかというと、謝らなきゃいけないことたくさんありますね。私は今54でもうすぐ55です。この戦争が終わって、何年後かな、僕が生まれたのは15年後ぐらいに生まれて、いわゆる高度成長期という時代を生きてきたわけですけども、この時代、私たちの世代はたくさんの失敗をしてきました。過ちを犯してきました。一生懸命だったことは間違いないと思います。別に誰かが悪人だったというわけでもないんだけども、でも一生懸命大きな過ちを犯してきたと思ってます。その結果、次の世代を生きる皆さんは本当に申し訳ないですけども大変な時代になると思います。今はその大変な時代になる前のまだ、がんだと知らされる前ぐらいの状態、と思っていいんじゃないかなと思うんですけども、その謝りたいことを今日はいくつかお話をして謝りたいと思います。最初に謝りたいことは、このお金が支配する社会を作ってしまったということです。先生、そんなの当たり前じゃないかと思うかもしれませんが、この時代、特にいわゆるこの高度成長期ですね、そして、バブルがあってバブル崩壊の時代になっているわけですけれども、もうこの時代は、お金が世界を支配しています。政治の話もその中心はいつもお金の話ですね。どうすれば経済が良くなるか、経済が良くなるっていうのは、要するにお金がどうすれば儲かるかというか豊かになるか、そのことばかり考えてる。でもそれを何とかしないとどうしようもない世界になってしまってる。もうこれはこの戦後70年の私たちの世代が失敗した大きな失敗だと思います。日本だけじゃないです。いわゆる世界の先進国と言われる国は、あるいは後から頑張ってきた中国であり、韓国であり、インドネシアであり、マレーシアであり、そういう国もみんなそうですけども、結局この世界をお金が支配する社会を作ってしまったというのは、これは非常に申し訳ないですね。お金なんかなきゃよかったです。全部物々交換、もともとそうですからね。でも先生、そうは言うけども、江戸時代ももっと前からお金はあったんじゃないか。確かにそうです。お金は室町時代とかその前ぐらいからあったんですけど、でもお金はあくまでも物を取引するための道具でしかなかったんです。でもこの今の時代はそうじゃないです。お金が私たちを支配して、世界を支配して、国を支配している。この世界を支配しているのは間違いなくお金ですね。神様じゃなくてカネ様ですから。ウルトラマンでカネゴンという怪獣が出てきたんですけどね。 笑えた人は私と同世代ですが、もう金をいつも食ってるんですね。あ、風刺が効いてましたね。でもあの頃に気づけばよかったんですよ。カネゴン見て笑ってなくて、あ、俺たちもカネゴンになるぞ、ね、そしてそのお金が支配した世界を作った結果どうなったかというと、日本は借金まみれになっちゃった。1000兆円とい どれぐらいの量になるかわからないお金が、借金としてあるんですね。一人約1000万円払わなきゃいけない。誰も持ってない、そんな金。4人家族だと4000万円ですから、6人家族6000万円です。誰も払えないような借金を、私はもうすぐ死にますから、まだもうちょっとあるかもしれないけど、でも今この前に並んだ子供たちはその1000兆円を払わなきゃいけないんだよ。いや先生、そんなこと言われてもピンとこんわってですね。誰もピンときてません。本当にそう、うん、でも例えばギリシャという国は国の借金が払えなくなって年金が全部なくなったんです、はい、日本も状態からいくとギリシャより悪いんです。1円の年金も出なくなったんですよ。その前にはゴミ収集車も走らなくなったんです。そういうことになるんです。僕が死んだ後、生きてる方かもしれないけど、公共サービスは全部止まって保険も年金も一切出なくなる。そういう時代が皆さんの生きてる間におそらく来ます。あの母子室の世代は間違いないと思います。こっちもやや危ない。でもそれは私たちがやったことなんで、いや先生それは政治家がやったことじゃないか、とんでもないです。政治家を選んだのは私ですから。だからここにいる大人の世代はみんな責任持ってますよ。私は関係ないと思ったらいかんと思います。だから謝ってるんです。謝って済む問題じゃないです、1000兆円なんてね。でも本当に申し訳ないと思ってます。難しい話をすると、お金儲けというのはどこかからお金をお金を集めてくるのが金儲けなんですね。日本は昔たくさん物を作って外国からお金を集めてきたんです。でも今外国からお金が集まらなくなったので、どこから集めてるかっていうと将来の日本人から集めてるんです。借金というのはそういうもんです。だから皆さんやその次の世代の子供たちから金を集めてきちゃってるんです。今私たちはひどいことやってます。申し訳ないです。聖書は2000年前にちゃんと警告してました。金持ちになろうとする者は誘惑、罠、無分別で有害なさまざまな欲望に陥ります。その欲望が人を滅亡と破滅に陥れます。金銭の欲は全ての悪の根ですと書いてある。ちゃんと書いてあるのに誰もこの聖書の言葉に気がつかなくて、とにかく金持ちになろう金持ちになろうと言って金を集め集め、かき分けかき分けかき集め、ついには将来の世代からも金を集めてしまう。ルカの福音書でイエス様が富んでいるあなた方は不幸であると言われたんだ。ちゃんと聖書に書いてあるのに不幸を目指したんですね。結局不幸を目指してしまった。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうすれば金がなくなった時あなた方は永遠の住まいに迎え入れてくれるもらえる。これが今からの課題です、ね、この金で友達を作ろう。つまり世界の皆さんにもっと日本人を知ってもらって、もっといいことたくさんして、もうそのうち日本もう沈没しますから、その時に、いろんな国に行って日本人なんで助けてください。あ、そういえば あの頃助けてくれたからいいよ一緒に住もうとか言ってブータンとか、ね、パキスタンとかなんとかタンの国がねみんな受け入れてくれるでしょ、ね、謝りたいことのその3はですね環境破壊ですね。これは皆さんも学校でもよく勉強してる。地球が汗かいてます。今年もあの大きな今年のあの広島の大きなね土砂災害の原因になったのは集中豪雨雨ですね。なぜあんなにひどい雨が降ってるのか、間違いなく人間が地球の環境を破壊して温暖化が起こって地球が起こってるんですよと思いませんか。地球が起こってる、俺は苦しいんだよと、台風も巨大になってるし、あの天気予報で今まで経験したことがなかったようなっていうのがよく聞きましたね。今まで経験したことがなかったような雨が降る、今まで経験したことがないような台風が来る。でもこれは私たちがやってきたことです。私たちの世代がやってきたことです。そして核物質ね、核兵器もそうですけれども、この原子力発電、この写真は福島の第一原発、あの津波に襲われた原発の写真です。向こうに四角く見えているのがあの原子炉のある建物ですが、手前にあるあのちょっと見えにくいかもしれませんけど丸い筒みたいなね、あれは今まだこの原子炉が熱いんですね。だから冷まさなきゃいけない水を。ただ原子炉を冷ました水は放射能に汚染されているので捨てられないです。海にどんどん溜めてるんですよ。あれどこまで行くんでしょうね、あのタンクが。しょっちゅうなんか最近よく漏れたとかって言ってるじゃないですか。もう作るのが追いつかないんですよ。で関係者はですね、廃炉まで、廃炉っていうのはつまりこれがきれいになくなるまで40年って言ってるんです。真っ赤な嘘です。これは大本営発表です。第二次世界大戦と今の何も変わってないんです。この原子炉の廃棄を世界に先駆けてやっているのがイギリスだそうですけれども、イギリスでは何の事故もない普通の原子炉を廃炉にするのに90年かかるそうです。まだだから終わってないです。でもこの福島は事故にあってまだ中がどうなっているかさえわからないんです。絶対90年じゃ終わりません。つまり皆さんが生きているそのさらに次の次の世代ぐらい、祈りちゃんの孫ぐらいまでかかるかもしれませんね。ごめんなさいと、本当にもう謝るしかないです ね。聖書はこう言ってます。神はお作りになったすべてのものをご覧になった、天地創造の時ね、見よそれは極めてよかった。神様がお作りになった世界は極めてよかった、完全な世界だったんです。全てが美しくて全てがつながっていて、誰もそこで傷ついたり苦しむことはなかった。その地球を私たち人間に神様は託された。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ増えよ地に満ちて地を従わせよ、海の魚空の鳥地の上に這う生き物を全て支配せよ。支配せよっていうのは自分で好きなように使えっていうことじゃないですね。大切にして一生仲良く暮らしなさい。人間が滅ぼしてしまった生き物が何万種類もいるそうですね。全然ちゃんと支配してません。地上的なもの、貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。地球をこんなにめちゃくちゃにしてしまったのは人間の貪欲ですよ。あれも欲しい、これも欲しい、あれもしたい、これもしたい、その貪欲の結果がこういうことになってしまった。謝りたいことの4番目はね、まあこれも今これで作ってるんですけど、パソコン、インターネット、携帯、スマホなどなどですね。この写真、この写真わかります？これ電車に乗ってる人がね、みんなこう携帯持ったりスマホ持ったりして、 最近可部線でもこんな感じですけど、東京で電車乗ったらみんなそうですから、みんな75度です。首が75度症候群、みんな75度ですよ。だから今整体とかマッサージが流行ってるんです。だからまっすぐでできるやつを発見したら、発明したらね、売れると思いますよ。みんな75度になっちゃいますから、これが。でもまあこれはね、私にも責任があるんです。私は日本のキリスト教会にコンピューターを普及させた第一人者ですから、本当に申し訳ない。パソコンで聖書を読めるようにしたのは私ですから。23の時ね、この広島に来る前、山口県の防府市というところで牧師になったんですよ。その時にですね、生まれて初めてパソコンを見ました。まだ画面は緑です。緑の字しか出ない。グリーンディスプレイ。こんな四角いペラペラのフロッピーディスクっていうのがあって、これをガチャガチャ入れてですね。でプリンターはね、ジージージージーうるさいんですよ。銀行の ATM がジージーうるさいじゃないですか。あれの化け物みたいなのがあって。今だから言いますが、当時70万円したんです。私の初任給4万円だったんです。5年ローンで買ったんです。だから僕にも責任がある。バカです。買って1週間寝ずにパソコンで遊んで、自律神経失調になりました。もうこの写真はね、もう慣れの果てですよね。あの絵もね、自転車乗ってる、歩きながら、みんな75度でしょ。こうやってね、自転車は怖いね、見てると。しかも御嶽の橋の上でやってますからね、よう落ちんなと思いますよね。怖いよ、みんなやらないように。でも便利なものなんです。確かにね、どっからでも電話できるし、すぐに調べられるし、すごく便利なものだけど、問題は支配されてるっていうことですよね。 なきゃ困るでしょ。もうなかったら何もできない状態になってる。インターネットが使われるようになったのはいつ頃からだと思います？僕らは子供の頃じゃないでしょ。だいたいね、一般化したというか普通に使われるようになったら2000年ぐらいからです。まだね、十数年しか経ってないんです。まだ十数年ですよ。15歳の人は、14歳の人は誰だっけ、中学2年生ぐらい、お、そうくんが生まれた頃にインターネットが、今全部これですから。でも皆さんがもうこれからそれがないと生きていかれない時代を作ってしまったというところに、非常に申し訳ない気持ちでいっぱいです。聖書にこうありますね。知らないのですか、あなた方は誰かに奴隷として従えば、その従っている人の奴隷となる。パソコンもスマホもインターネットも便利なものだけれども、それがなければ生きていけないとすれば、それは奴隷と同じなんですね。奴隷になってる。知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げられる、作り上げる。今はとにかくいろんな知識をみんな求めてる。でも学校でもいろんなことを教えてもらってる。いろんなテレビもラジオもインターネットもいろんな情報が入ってくる。でもですね、本当に大切なものが何か分からなくなってますね、多すぎて。で、一言、今勉強している皆さんに、あるいはこれから勉強する皆さんにね、お願いしたいことがあります。この私たちがむちゃくちゃにしてしまった社会を何とかするために勉強してほしい。このままじゃどうしようもないんですね。この社会に組み入れられるために勉強する必要はありません。この社会に組み入れられたらどんどん悪くなるだけだから。どうすれば少しでもまともな社会になるか、そのために勉強してください。そのために勉強してください。 また小さなものにも大きなものにも、富めるものにも貧しいものにも、自由な身分のものにも奴隷にも、すべてのものにその右手か額に刻印を押させたというのは、これ黙示録の予言なんですね。この世界の終わりの時代が来るときに、すべての人にその体に番号が打たれるっていう予言なんです。今もうそういうことが起ころうとしています。すべての人にもう実際そういうことがいつでもできる状態になっている。でも恐ろしいのは、その番号を本当に悪いやつが握ってしまったら誰も物が買えなくなる。それこそ水一滴飲めなくなってしまうんです。そういうことが、これ2000年前の予言だけども、今もうそれが起こっても不思議がない時代になっている。謝りたいことの5番目は、今の時代の、まあ、今話したようなことにも関係ありますけれども、今の時代心を病む人が増え続けている。不安や緊張やストレスや、ね、考えることが多すぎてね、まああと1週間ゴロゴロしてれば木の実がなるから、ね、それを食べてまたあと1ヶ月は過ごしましょう、ね、まあ取れない時は川行って魚釣ってみたいなことだったらね、誰も不安も緊張もないですよ。今そうじゃないですね。変なメールが来るんじゃないか、騙されるんじゃないか、いじめられるんじゃないか、学校に行けない子供は減らないですよ。でもね、それは子供が悪いんでも親が悪いんでも先生が悪いんでもないんです。この社会の仕組みが悪いんです。社会のために教育をしてるからいけないんです。子供のためじゃないから、子供一人一人のために教育じゃないからね。先生たちも苦しんでますよ。本当に子供のことを考えている先生はね、これでいいんだろうかって苦しんでる。かわいそうなぐらい。たくさんの人がその結果命を落としているのも皆さんもよく知っている通りです。こんなに豊かな国であるのに心は貧しい。聖書は、明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、その日の労苦はその日だけで十分である、そう言ってます。明日のことまで思い悩むな。もう明日のことだけじゃない、明後日のことも、しあさってのことも、来週のことも、来月のことも、来年のことも、老後のことも、心配になって心配になってしょうがない、思い悩んじゃって。詩編147編の3編には、打ち砕かれた心の人々を癒し、その傷を包んでくださると。神様はそう、私たちの心が砕かれてしまうんだ、傷ついてしまうんだということをご存知ですから、神様が私たちの心を癒してくださると約束しておられます。あるいはコリント書には、神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。大変な時代を皆さんは生きていかなきゃいけないです。本当に申し訳なく思っている。この時代を作ってしまったものの一人として申し訳なく思っていますが、神様はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださると約束されていることを覚えてください。そして最後に、結局こういうことを考えていくとですね、私は、そして私たちは、この子どもたちに何を残してあげられるんだろうか、思いませんか。大人の皆さん、皆さん何を残して死にますか。何を残していけるだろうか。この間違った国を、間違った世界をもっともっとひどくして死んでいくのか。いけませんね。やっぱり私たち大人の世代は一人ずつ考えなきゃいけない。私はさっき子どもたちの祝福のお祈りをしたんですけど、本当になんかね、お祈りしながら申し訳ないですね。無責任なお祈りしてるな。祝福して、神様どうぞ守ってください、祝福してください。私がこんなひどい世界にしてしまったのでっていうですね。そういう気持ちが常にありますね。 気づいた人からやっぱり変えていかなきゃいけないんでしょうね。でも果たして私たちの世代ではそれは難しいことかもしれません。唯一できることがある。それは、人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。今私がいくつか聖書の言葉を引用しましたけれども、考えてみるとこの人類の歴史は、今は本当に、もう誰にもコントロールできないぐらい無茶苦茶な社会になってますけれども、今までのいろんな困難を経験してきてます。でもその度ごとになんとか切り抜けてきた、あるいはもっともっとひどくなってるのかもしれない。でも変わらないことがあるんですね。それは聖書の教えは変わってないんです。聖書の教えは今日まで、あるいはいつの時代の人が読んでも変わらず私たちを助けてきてくれるものなんです。だから次の世代の皆さんに私たちが残してあげられるものは何かといえば、それはこの主の言葉、永遠に変わることのない主の言葉は残してあげられる。これだけ残して許してちょうだいっていう、無責任なやつめって言われる感じですね。でも本当に、でも少なくともこれだけは残していく。本当にこれからの先どういう時代になるか誰も予想つきません。誰も予想がつかない。ただ困難な時代が来ることだけは間違いない。ターミネーターという映画でね、一番最後に嵐が来るっていう言葉があって終わってんですよね。そんな感じがしますね。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることはない。お祈りしましょう。天の父様、今日は子どもたちを祝福する礼拝でしたけれども、祝福する側の大人たちにとっては本当に心痛む日でもあります。この子たちが生きていく時代は困難な時代です。いや、もうすでにさまざまな苦しみ、困難、悩みを抱えている。何も考えずに朝から晩まで遊ぶことができない子どもたちらしく生きていくことができない時代を作ってしまった。本当にそのことを深く子どもたちの前に反省し、神様の前に反省しています。残された時間は大人たちの世代にとっては少ないかもしれない。でも何かできることがあるはずですから、どうぞ今までとは違う一歩をそれぞれに踏み出していくことができるように、また私たちに託されている子どもたちをもっともっと大切にして、子どもたちのために私たちにできる最高の努力をしていくことができますように。改めてこれからの困難の時代を生きていく子どもたちのためにお祈りをいたします。永遠に変わることのない主の言葉をそれぞれがしっかりと握って、さまざまな困難が待ち受けておりますけれども乗り越えていくことができますように。なぜならば私たちの国籍はこの地上にはありません。天にありますから、あらゆる思い煩いを捨てて本当に神様からの平安と喜びを持って生きていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。